たのお口を守りたーい。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたします。あなたのお口を守りたいの時間です。今日はですね、倉敷歯科医師会会長でいらっしゃいます大森淳先生、大森会長にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
外は暑かったですか、会長？
暑かったですね。
暑かったですよね。
本当夏がやってきたって感じですよね。
そうですよね、はい、しかも、ウィズコロナな夏がまた今年もという、
そうですよね、
ことなんですけれども、はい、会長、会長になられまして初登場ということで、
はい、そうです ね、
いろんなお話を今日はお聞きできると楽しみにしているわけなんですが、今日は
実はね、はい、このあなたのお口を守りたいの、はい、この番組始めさせてもらったのはもう今から8年ぐらい前でしょうかね。はい、僕ちょうどその時ね、はい、この担当してたんですよね。
そうですよね、
はい、いうことでその頃にもね、うん、始めさせてもらって、うん、なんか久しぶりに出させてもらって、なんか非常に嬉しいです。
いやいや、よろしくお願いいたします。
気合い入れてきました。
気合い入れてよろしくお願いいたします。さて、大森課長、今日はどんなお話でしょうか？は
い、そうですね、先ほどもね、大谷さんの方からもウィズコロナの夏というね、はい、お話ありましたけど、やはりこのマスクをねずっとつけてるということで、はい、いやね、暑いけど、まあ、頑張らないといけないというようなことがあって、はい、生活環境もそれこそ、ね、2年前からとずいぶんもう変わっているということが、ね、知りたいられているんですが、そのコロナ禍で、ね、はい、まあ、増えた、まあ、病気というのも、ね、何かとこう、報道されているようなんですが、はい、なんかお聞きになったことはありますか？
コロナ禍で増えた病気、病気というか肥満？
そうですね、
そこは自覚がありますから、
どうしてもね、
あとはどんなものが増え
てる？そうですね、よく言われてるのはやっぱりうつ病とかね。やはりストレスの増大とかね、あるいは、まあ、お仕事にね、どうしてもそういう経済的な影響を受けられてる方なのかね、まあ、先行きの不安であるとか、
そうですね、
それからそういう相談窓口なんかもね、はい、まあ、今電話の受付なんかもそういう増やしてるっていうことなんですけど、現地に行くのが場合によったら緊急事態宣言の時なんかは窓口自体にね、行けれなかったりとかね、はい、そういったこともあって、いろんなことでね、なんか増えてるっていうのを報道されてましたけどね。
はい、その、まあ、お口のコーナーですから、お口のお話もお聞きしたいんですが、コロナ禍で別にその虫歯とかが増えたとかっていうわけではないんでしょうね。
いや、それがですね、これもきっちりまだ研究データが出るっていうところには至ってないんですけれど、はい、でもいろんなリサーチでやっぱり全国各地から、やっぱりその歯科医師あるいは歯科衛生士の関連の方から、どうもやっぱり虫歯とか歯周病が増えてるぞっていうのはね、
そうなんだ、
次々と報告があるんですね。
これはどうしてというのが想像できるんですか？
そうですね、まず考えられることはまあ、マスクをずっとつけてるということで、やはりマスク越しに、ね、なかなか鼻で呼吸難しいんですよね。
そうですね、
だからお口ばっかりで呼吸すると、はい、まあ、マスクをしてるとその湿潤状態が保たれるという面は一つはあるんですけれど、はい、やっぱり口ばっかりで呼吸してるとちょっと乾燥しやすくなったり、それからこれ最も重要なんですけれど、はい、やっぱりね、おしゃべりする機会も少なくなりますよね、
そうです
ね、どうしてもね、はい、そうするとね、やっぱり口は、ね、動かさないとね、お口の中の唾液ってなかなか出てこないんです。
そうか、はい、
でね、唾液の効果って本当にすごくて、はい、唾液が出ることでいろいろな、そのなんていうんですかね、細菌を、まあ、やっつけるその成分というのが細菌、唾液の方がたっぷりありますので、はい、それが、ね、なかなか効かないということで、そういったことの影響とかね、がもう一番に考えられますね。まあ、それから先ほどね、肥満 の、はい、こともね、おっしゃられてましたが、はい、やはりどうしてもね、自宅での自粛生活とかね、リモートとかを行うと、まあ、ついついね、間食してしまいがちですよね。
おっしゃる通りです。
ですよね、
はい、そうですね、
もうこれも適面にやっぱり、はい、虫歯とかに影響しますし。
あ、そっか、はい、
それからどうでしょうかね、仮に外出される時もですね、はい、まあ、どうせマスクして出かけて、はいはい、マスクして帰ってくるので、うんうんうん、今まででしたらね、出かける前にちょっとやっぱりね、はい、お口の中がね、はい、汚かったり、まあ、あるいは口臭とかも気になるから、ちょっと歯磨きして出かけようかっていうのは、はい、ついついおろそかになったりとか、はい、まあ、このままでいいやみたいな、 どうですか。
いやでもね、若干あるんだ。だってひげをそのまま生やしていらっしゃる方いらっしゃるもんね。
そうですよね。
マスクしてるからっていうことでね。はいはい、あそうか、じゃあ虫歯とか歯周病も増えてる傾向にあるという。う
ん、はい、どうもそういう傾向にあるっていうのがね、もう全国各地から報告がもう出てるんですね。
なんかその僕らでできる対策というか。なんかないですか、
はい、そうですね。それでね、まあ、今日はですから、まあ、まずご家庭で、はい、同じね過ごしていただくのでは、まあ、ちょっとくし工夫でね、はい、そういったことも改善できるんじゃないかなっていうご提案をね、
ほうほうほう、
2つちょっと持ってまいりました。
はい、はい、
で、まあ、1つ目はですね、
はい、
食事ですね。
はい、
お食事するときにですね、野菜をちょっと多めに、取っていただくっていうのを心がけていただいたらどうかなって。
野菜をちょっとだけ多めに、
多めに、
ほう、
まあ、できれば一皿、うん、今までの習慣よりね、
はい、
多めに取っていただくというのがですね、うん、その野菜に含まれる食物繊維っていうのが、
はい、
まあ、食物繊維自体を噛み砕くのにやっぱりしっかり噛むことは必要なんですけれど、
はい、
その食物繊維の刺激が、うん、お口の中を結構洗ってくれるんですよね。でそれに加えてその歯茎をね、食物繊維がもう少しこう常にこう擦るということで、
はい、
まあ、歯茎自体もまあ鍛えられるって言いましょうかね、
はい、
まあ、マッサージ効果で血行が良くなって、うん、歯茎もその強くなるっていう、まあ、そういう報告もあるんですね。もともとその食物繊維っていうね、
はい、
なんていうんですかね、血圧を下げたりとかね、
糖尿
病にいいとか、
うん、
そういったこともよく言われているんですけれど、
はい、
実はそういったことで、うん、お口の中にとってもね、
はい、
非常にいい効果があるということでね、ちょっと皆さんにお知らせしたいなというふうに思いますね。
よく食物繊維をこう、うん、はい、ドリンクで取ったりね、
はい、
効かないわけじゃないけど、はい、でもやっぱり実際に野菜をガリガリむしゃむしゃ食べると、
そうです、
これがいいんですね、
は
い、
そうです。でね、唾液っていう先ほどの話にも重なるんですけれど、
はい、
まあ、一口30回噛もうとよく言われますが、早食いの、ね、タイミングだと、ね、唾液で出てこないんです、
うん、あ、そうなんだ、はい、
でね、後から、ね、ずっとか、はい、むしゃむしゃ、ね、まあ、もぐもぐもぐ噛んでるうちに、うん、
はいはい、
後から遅れて唾液が、ね、だ出てきます。なので、はい、食物繊維を、ね、噛み砕いているうちに、
はい、
ワンテンポ遅れて唾液がたっぷり出てきますから、
うん、
そうすると先ほどお話したように、うん、本来唾液の持つ、ね、うん、殺菌作用であるとか、
はい、
あるいは唾液の水の流れで口の中洗ってくれるとかね、
うんうん、
まあ、そういった効果がもうどんどんどんどん効果を発揮してきますので、うん、
はい、
ですから、なんていうんですかね、うん、まあ、食事をした後、特によく噛んで食べた後、
はい、
で特にそれが野菜であった後なんかは、はい、お口の中はね、うん、まあ、その食べ物、はい、食材で、
う
ん、まあ、散らかってるんですけれど、
まあね、
散らかってるんですけど、はい、細菌数はぐっと減ってるんです、実は。そうなんですね。
ほうほう、
ただまあそのままね、
はい、
そのまま、
はい、
まあ、散らかしっぱなしのままだとね、特にそこに糖分が混ざったのが散らかしっぱなしだと、うん、まあ、それを栄養分にまた細菌が増えてくるので、
うん、
まあ、やはり歯磨きはそのとしていただきたいんですけれど、
うん、
そういったことで唾液がたっぷり出てきた後っていうのは、うん、細菌数が減ってるっていうのをね、うん、ちょっと知っておいていただければね、
うん、
工夫していただけるんじゃないかなって思うんですよね。
じゃあ野菜食べるのはいいことづくめですね。
そうですね、はい。で一つ、まあ、今日ご紹介野菜のことでね、
はい、
させていただこうかなと思うのは、
うん、
実は先日倉敷市のね、いわゆる健康を推進する、まあ、そういう審議会というか会議があって、私もその、はい、それに参加してたんですけど、まあ、こちらの FM 倉敷さんもね、
はい、
その場にいらっしゃったんで、
はい、
お聞きなら、いろいろね、うん、一緒に意見交換させてもらったんですけれど、
は
い、その倉敷市はですね、うん、その全国に比べてね、
うん、
ちょっと高血圧の人と糖尿病の人がね、
う
ん、やや多いらしいんですよ。
はい、やや多い
という。多い。
そうなん
です。でなかなかその傾向が、ね、顕著な、はい、まあ、今のところ改善にまだ至っていないということで、ほう
ほ
う、
はい、
その先ほどのおっしゃる感じでね、
うん、
それを治す減らすために、
うん、
とにかく野菜をしっかり食べようっていう運動をね、
はい、
開始されるそうなんです。
あ、そうですか、はい、
それでその、まあ、具体的には、
は
あ、まず最初に野菜を食す、
はいはいはい、
ベジタブル ファースト、ベジタブル1ですね、うん、ベジ1、
はい、
それから野菜をしっかり加熱食べ、先ほどこれはもう我々のね、うん、あのちょっとあのところも関係あるんで、しっかり歯の治療の方とかね、健康も保っていきたいなと思うんですけど、うん、まあ、とにかく野菜をもぐもぐしっかり噛んで食べるっていう、うん、ベジモグ、
ベジモグ、
はい、それから1日に量がね、大体ね 350g 食べたらいいそうなんですよ。
どれぐらいですかね、
これね、
350、
栄養士の方に僕も教えてもらったんですけど、ね、はい、350g って言ったらね、はい、両手のひらにね、はあ、野菜を、まあ、まあてんこ盛りに盛るか、うん、ちょろっと盛るかで変わるんですけれど、はい、まあまあまあまあこんなもんかなって思ったやつを3回分いるらしい、
は
い、
結構ですね、
結構いる
わ、結構ですかね、1回かと思ったこれ3回分ですか。
一つは緑黄色あの黄色野菜ちょっと色のこと、
はいはいはい、
あと二つは、まあ、うん、レタスとかキャベツとかちょっと色のする野菜っていうことらしいんですけど、はい、それで 350g になるっていうことなんですよね、
はい、
でだからまあそれをもりもり食べるということで3つ目がベジモリっていうことなんですけれど、
ベジワン、ベジモグ、ベジモリ、ベジモリ、
そうです、はい、であのまあ、ベジモリの部分については、うん、あのまあ、これ厚労省のデータなんですけれど、
はい、
あの平均してね、今日本人の、はい、がね、あの普通に取ってるのがね、はい、300はちょっと切ってるらしいんです。
あ、でも300は取ってる、
近くは
平均して、ね、
270とかぐらいなんですよね、
はいはいはい、
なので、はい、我々の感覚より、はい、食事の時にもう一皿野菜を増やす、
あ、そっか、
もう一皿、うん、
はいはい、
それがちょっと初めに僕がお話したことなんですよね、
うん、
まあ、そのイメージで、はい、言ってもらってたら、うん、まあ、なんとか350をキープできるかなっていう、
いうような
、そういう、はい、お話だったので、うん、あのまあ、これから多分倉敷市の、ね、いろんなところで健康の関数でこの3ベジプロジェクトっていうのが出てくると思うので、
はい、
あのまあ、それを見たらね、思い出して、ついでに歯のことも思い出してもらって、
そうですね、
え、皆さん野菜をね、うん、上手に食してもらったらいいんじゃないかなというふうに思います。
会長はなんかいろんなことを教えてくれそうなので、僕もちょっと甘えてお聞きするんですが、はい、でももう一皿が難しいじゃないですか。
そうですね、
これをなんか工夫してちょっと野菜を取らなきゃいけないってことでしょうね、うん、
そうですね、まあ、その生ばっかりはね、結構ね、さっき言ったの、うん、両手のひらの量ですからね、はい、ちょっと難しいかもしれないけど、まあ、ちょっとお浸しにするとかね、ちょっと加熱するとか、いうような形でね、していただけたらいいんじゃないかな。だから初めに、うん、だからその一皿を、うん、もう食事の一番初めにまず取るみたいなね、
ああ、そうか、そうか、
ね、もう取ってしまうっていう、いう感じでね、
うん、
で、なんていうんですかね、これも僕の勝手な思いつきなんですけどね、うん、
はい、
リモートとか自宅でやっててね、どうしてももう口が寂しくなったり、はい、ね、
うん、
もうどうせ完食するんだったらね、うん、まあ、生野菜の野菜スティックかなんか置いといてですね、
あ、なるほどね、
人参かなんかポリポリしながらね、
それですね、
どうかな、どうです、
いや、それですね、もう一皿食べるのはもうそこで補わないと
そういう、
ね、なかなかね、そう、合間でちょっと食べてもいいという、
まあ、これ僕自分が晩酌するときにね、工夫を思いついたやり方なんですけれど、
そうですか、
はい、まあ、これ本当にいいかどうかちょっと分かりません、この部分はこの部分はちょっと、まあ、皆さんよかったら参考にしてもらったらということなんですけど、
はい、
まあ、野菜スティック、生野菜のスティックとかね、うん、結構間が持っていいんじゃないかなって、
そうですね、
はい、勝手に思ったりしてます。
ベジワン、ベジモリ、ベジ、モグ、ベジモリですね、
はい、そうですね、
はいはい、それが今日一つ目のお話と、はい、もう一つ、
二つ目はですね、はい、これはもう本当に我々の業界の話なんですけど、
はい、
よく患者さんからもですね、ええ、先生、歯磨き粉ってどれ使ったらいいんですかとかね、
は
あはあ、あるいは歯磨き粉を使って歯磨きした方がいいんですかとかね、
はいはいはい、
いうご質問ね、
はい、
受けるんですけど、
ええ、
まあ、最近 の、 本当、ね、歯磨き粉、まあ、島剤、ね、
はい、
本当に、ね、いい成分が、期待できる成分が結構入っているものが増えてきているので、ぜひ、ね、有効活用していただけたらいいんじゃないかと思うんですよね。
で、僕は見ても分かんないんですよね、はい、なんか良さそうなことが箱に書いてるぐらい で、
そうです、ね、
ポイントがあるんですか。それ、
そうですね、ですね、まあ、字が小さいところに、ね、カタカナで書いてあったりアルファベットで書いてあったりしてますので、ほうほう、
はい、
まあ、私もね、あれ見るのは結構きついもんがあるんですけれど、まあ、今時はね、スマホにとって拡大ね、はい、
こうやってね、
できたりとかね、それからまあそういうね、まあ、なんとかルーペみたいな、
はい、
拡大鏡で見たりもできますし、でおまけにその言葉をね、パソコンにちょっと入れてもらったら、すぐ今、検索できますから、せっかくね、日々使われる、うん、そういう島剤ですから、
はい、
まあ、自分がどんなの使ってて、どんなことに期待できるのかなっていうのをね、うんうん、 してもらって、まあ、その歯磨き粉を楽しんで使ってもらう、
うん、
まあ、そういう逆転の発想といいますかね、うん、それもいいんじゃないかと思うんですよね。
なんかちょっとこんなのが入ってたらこんなのっていうのがあれば、
う
ん、
そうですね、まあ、まず一番あの代表的なのはあの歯を強くするフッ素っていうね、英文化でお話ししようかなと思いますけれど、うん、
はい、
あのフッ素っていう風な感じではあの書いてませんので、大概ね。
あ、そうなん
ですか。そうなんです、ちょっと難しくて、フッ化ナトリウムとかね、
あ、そうですか、
モノフルオロリン酸ナトリウムとかね、
そういうのもある
書いてますけど、
はい、
大体その名前のうちにね、うん、カタカナのフーが入ってたらフッ素ですわ。他はあんまりない、あのプーとかフェーとかありますけどね、
フ
ーそのものは大概フッ素です。
あ、いいですね、なんか受験勉強みたいな感じで。モノ、あ、本当はモノフルオロリン酸、フーが入ってますね。
そうですね、
フーが入って、まあ、フッ素かなと。
そうですね、もうそれを見てもらったらいいと思うんですけれど、
はい、
まあ、もう一つの、ね、ポイントはですね、うん、あの数字が書いてあったりする、
うん、
あの島剤があります、
はいはい、
500ppm とかね、うん、
はい、
それから、まあ、950ppm とか、
はい、
1450ppm とかね、
うんうん、
これがね、フッ素の濃度が書いてあるんですね。
そうなんだ、
はい、で大体500以上はもう濃度が濃い、はい、もうあのいわゆるその歯を強くする、ね、
はい、
効果が期待できる、
うん、
まあ、あの専門的な歯磨き粉に近い、
はい、
今島剤なので、
はい、
そういうのを見つけてしてもらったらな、
うん、
いいんじゃないかと思うんですよ、ね、
500以上
です
ね、はい、なるほどなるほど、
だからもう文字が分からなければ、
はい、
あ、なんとか ppm 書いてるなって、だその数字を見てもらって、
うん、
だからまあ小さいお子さんの場合は、まあ500ぐらいですね、
はい、
うん、だから大人の方とか、まあ、特にお勧めしたいのはね、むしろ高齢者の方なんですよね。
あ、そうなんですか、
はい、まあ、虫歯予防というと大体どちらかとお子さん向けなイメージありますけれど、今もう、ね、だんだんだんだん平均寿命がこう伸びてきて、
ほう、
歯も何ですかね、まあ、なんていうの、抜けずにね、
はい、
頑張ってお口の中で活躍してくれてる方が増えてこられてるんですけれど、やっぱり歯ってね、まあ、歯肉から生えてきた生え際のところがね、
うん、
もうすごく弱いんです、もともと上の歯と下の歯が噛み合うところはね、はい、すごく硬く生まれてきているので、うん、
はい、
むしろ強いんですけどね、で高齢者になるとその根っこが出てくるから、
はい、
これがねもうすぐ虫歯になるんですよね。なので、まあ、僕お勧めしたいのは特にご高齢の、ね、はい、方の歯磨き粉、このフッ素濃度の濃い方、
へ、
ね、もう1000前後とかね、
はい、
ぐらいのやつを見つけて使ってもらって、うん、歯磨きするときもどっちかというと根っこのあたりを狙って磨いてもらう、
はあ、そうですか、はい、いや会長おっしゃったように僕なんかこう、うん、子供にフッ素というイメージがすごくあったけど、
はい、
まあ、高齢の方なんかにも逆にいいという、
そうですね、
です
はい、でさらに言うであれば、はい、その歯磨きした後の時間が許されるんであればね、
ほう、
すぐにうがいしてきれいに流さない方が、その薬用成分が口の中のことよく効くってことが分かってるんです、
はいはいはい、
なので、まあ、でもね、歯磨きしてね、早くうがいしてしないと、まあ、外にも外出にも行けれないわとかね、次の仕事が始められないとかなるから結構難しいんですけれど、まあ、もし許されるようであればね、歯磨きして、
うん、
でうがいするまでの間、
うん、
まあ、5分ぐらいのうちに、うん、まあ、ちょっとまたお手洗いを間に入れるとか、
はい、
例えばなんかちょっとね、うん、手洗いとかあるいは洗い物とかなんかあればしてね、
うん、
口の中の泡袋が自然にしようとなくなるような感じになった頃に、うん、おもむろにお口をゆすいでもらうとすると、
はい、
まあ、一生懸命作ってるメーカーのね、
ええ、
狙い通りの効果が効いてくる、
最大限の効果が効いてくる、
そうです、そうです、はい、いう感じですね。ですか、
まあ、他には何か成分とすれば、うん、ね、
はい、あとそれから今歯を強くする方ですけれど、
はい、
まあ、実際にお口の中のこの細菌をやっつける成分の方ですけどね、うん、
はい、
こういうのをね見てもらったら薬用成分とかね、
ほうほうほう、
それから殺菌成分とかね、
はい、
そういう名目で載ってますのでね、
はい、
そこには書いてあるやつをいろいろ検索してもらったらいいと思うんですけれど、うん、まあ、ちょっといろいろ難しい薬品名があるのでとても覚えられないと思うんですが、うん、
はい、
まあ、最近新しいやつでね、この IPMP っていうね、アルファベット4文字で、
うん、
IPMP って書いてあるんですけど、はい、これ島田に入る最近わりかし新しく、うん、できた殺菌成分なんですけど、これ結構ね、
はい、
まあ、しつこい細菌とかね、深いところに入り込む細菌をやっつけるの効果があるというふうに前言われているので、今期待されている ですね、まあ、イソプロピルメチルフェノールというんですけどね、まあ、P だからね、まあ、P が2個あったら、ああその成分かな、
IPMP、
P が2個あったら、あ、いつではラジオで言ってた成分かな、
はいはいはい、
それから、はい、からまあ、もう一つよく代表的なのがね、まあ、これ塩化セチルピリジウムって言うんですけど、これもね CPC で書いてますわ。
あ、 C が2個で、
C が2個、 C が2個、今度は C が2個
CPC、
はい、これは結構低濃度でも、ね、幅広くね、はい、殺菌効果があるって言われてるので、だからこの P が2個とか、はい、C が2個みたいなアルファベット見つけたら、うん、はい、きっちりした分が入ってるなっていうふうにね、うん、まあ、当然こういうの少し変化して別の方なんで書いてるのもあるので、はい、殺菌成分というところの分を、ね、うん、検索してもらって、うん、してもらえれば、ね、うん、いいかと思いますね。
やっぱりその歯磨き粉、まあ、島剤も進化していってるんですか。
はい、当然そうです。
こういう風に。
当然そうです。
あ、そうなんですね。
はいはい、そうですよ。
面白いですね。まあ、いろいろその他にも、ね、成分あると思うんですけれども、はいはい、最後にちょっとお聞きしたいのが、はい、僕の手元に資料があって、実はちょっと衝撃的なランキングが出てて、これラジオ聞いてらっしゃる方にもぜひ会長から届けていただきたいなと思うんですが、なんかリタイア前にやるべきだった後悔トップ20っていうのがどっかに出てたんです
ね。
これは
そう、これね、はい、まあ、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、うん、プレジデント、誌って言ってね、はい、まあ、経済誌なんですよね、大手のね、
はい、
だからまあその健康を取り扱っている雑誌じゃなくてね、はい、それなんですけど、うん、まあ、それが、まあ、調べたリサーチでね、うん、はい、3部門調べられてましてね、で一つはお金と暮らしについて、うん、まあ、今までにこうしておけばよかったという後悔のトップ20ですね、はい、トップ20、うん、それから仕事と人間関係の後悔、うん、はい、トップ20、ほうほう、から健康部門の後悔トップ20というのが、はい、あるんですよね。でその健康部門の、うん、第1位、後悔第1位がね、はい、これ男女とも歯の定期検診を受けとけばよかった、
ね、これすごい。第3位がよく、ね、はい、日頃から歩けばよかった、そう分かるじゃないですか、はい、第2位スポーツなどで鍛えとけばよかった、はい、
そう
第1位が定期検診を受けとけばよかったって歯の、
そうなんですよね。
ああ、そうなんだ、はい。
だからちなみに第4位は、ね、腹八分目を守り暴飲暴食し、はい、第5位は間食控えればよかった、
はいはいはい、
まあ、2位3位はまあ運動しておけばよかった、
そうです、ね、
4位5位は食生活を気をつけておけばよかった、だからまあ肥満とか糖尿病とかに関係あるところが、はい、まあ、生活習慣病にかかるところが2位から5位を占めてるんですけど、うん、第1位は、ね、やっぱ歯が悪くなった
歯
な
んだ、うん、そうですか。
やっぱりお仕事とかが忙しいときは、やっぱり歯の病気って、うんうん、なんでしょう、まあ、こう生命に直結しないケースが多いので、後回し、後回しがもうむしろ美学みたいなね、ありますよね、
あります、あります、
でも、まあ、そうやって一生懸命やれてた目の前のその命題的お仕事が、
はい、
まあ、なくなって、さあ、これから何しようかなと思ったときにですね、うんうんうん、歯が健康で、はあ、まあ、人生100年時代ね、はい、いつまでも美味しいものを好きなように食べておられる方をね、うん、見た時にね、うん、ご自身はお口の中が弱くなってて、うん、なかなか食べる楽しみをね、うん、もうそこにもう止められないというふうになった時にね、やっぱり、あ、昔からやっておけばよかったなっていうようなことを、まあ、それがね男女とも1位だったということなんで、やっぱり痛くなる前にね、
はい、
あるいは自分ご自身が気がつく前にね、うん、あるいはその歯磨きの仕方でも先ほどの話につながりますけど、うん、まあ、ご自身に合った歯並びに合った歯磨きをね、うん、教えてもらうとかね、
はい、
そういった意味でも、まあ、かかりつけの先生にね、うん、まあまあ、ちょこちょこ行ってね、うん、チェックしてもらうっていうね、ことをしてもらえればね、うん、ありがたいなっていうふうに思いますね。
そうですね、自分のセルフケアとプロのケアで、
そうですね、
しっかりと100年時代を、はい、歯を守っていただくということ
ですね。でも一生、ね、食を楽しんでいただきたいっていう、
そうですね、
まあ、我々の願いですね。
なるほど、分かりました。さあ、ということで今日はいろんなお話を教えていただきました。あなたのお口を守りたい、倉敷歯科医師会会長でいらっしゃいます、大森淳さん、大森淳会長にお越しいただいてお話を伺いました。会長どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。